はようございます。キリストの皆のゆえにというか、イエスキリストの皆によって一緒に集まって賛美して神を礼拝できることは本当に素晴らしいです。今日もこの御言葉からさらに私たちの神がどのような方なのか、そしてイエスキリストがどのような方なのか知ることができることを本当に感謝します。でこの時をとても嬉しく思います。一言、祈ります。天のお父さん、あなたの皆を褒めたたえます。私たちを愛し、私たちに恵みと慈しみを変わることなく注ぎ続け、私たちが不忠実で不真実で不完全であろうとも、あなたの真実は朝ごとに新しく、何者にも阻害されることなく変わることがないことを心から感謝します。お父さん、どうぞ今日もあなたについて、あなたの御子イエスキリストについて知ることができますように、この御言葉を通しての理解をお与えください。また頭の理解だけではなくて、聖霊によって私たちの心にこの理解が書きつけられて、私たちの毎日の生活の中でこの理解が私たちを突き動かすようになりますように導いてください。お願い、イエスキリストの皆によって、それと私を助けてください。この御言葉を分かち合う中で、あなたの力とあなたの知恵が必要です。私を助けてください。導いてください。お願いします。イエスキリストの皆で祈ります。アメン。マルコの5章です。まず一節を読みします。こうして彼らは湖の向こう岸、ゲラサ人の地に着いた。でこうしてとあります。こうしてというのは、前回この何があったかを受けてからの話です。マルコの4章を、私たち前回、先週学びましたけども、4章の35節を見てみると、さてその日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われました。だから、イエスキリストが向こうに渡ろうって、で渡った先がこの5章の、ゲラサ人の地だったということになりますね。でその向こう岸に渡る間に大きなその、嵐が来て船が沈みかけました。でもイエス・キリストがその、風を叱りつけ、湖を叱りつけてその大なぎにしたという話がありましたね。それが前回学んだことです。でその先にこの5章、こうして彼らは湖の向こう岸ゲラサ人の地に着きました。2節から5節、イエスが船から上がられるとすぐに、汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったからである。それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。向こう岸に行ったら素晴らしい何かが待ってたというよりはこの悪霊に疲れた人が墓場から出てきたんですよ。なんか期待しちゃいますよね。弟子たちだったらこんな嵐を抜けて、わあこの方は誰だろうとかって言って着いた先に何か素晴らしいことが待ってるかと思いきや、そもそも彼らは疲れてたんですよ。だから少し休めるかなと思いきや、いきなりうわぁ、何を言ってたか分かんないですよ。もしかすると言葉にならないそのうめき声とか叫び声とか、それを上げた人が墓場から出てきたんですよ。もうホラーですよ。この人は社会から切り離されて墓場に住んでたんですよ。もともと最初からこうだったかどうかは分かりません。おそらく違うんですよ。生まれた時、その小さい時のその彼らの歴史があって、そして育ってくる段階でいつになったかわからないけども、人々が、この町の人たちが、この子はなんかおかしいって、この人はなんかおかしいって。だって彼を押さえつけようとしたり、鎖を、で、その、押さえようとしてたりしたわけだから。そういう過程があるんですよ。だけど、あるところからもう無理だってなったんですよ。で、おそらく彼にも、その少し理性が、働くような時期があって、もしかしたら行ったり来たりしてるかもしれないです。 それでその自分が社会生活を送ることができないってことを知ってるんですよ。だから彼の中にあるこの罪責感とか罪悪感っていうのは激しいはずですよ。自分というものがまだあったらね、あればあるほど苦しいですよ。それでその墓場に住んでるんですよ。だって彼をその悪魔が全部この動かしてですよ、もっと悪さをしようと思ったら町に行こうと思えば行けるわけじゃないですか。でも行かないんですよ。それで彼は自傷行為をしてるわけですよ。誰からも傷つけられることはないけど、自分が傷つけることができるんですよ。もう嫌なんですよ。苦しいんですよ。人の力でも物理的に彼を抑えられないし、もう昼夜なくえ墓場や山で叫び続けてるんですよ。もう苦しくてしょうがないんですよ。で、悪魔がその自分の意識をこの持っていくときに、もう自分じゃなくなるんですよ。それでできることなら自分で自分を殺したいんですよ。悪魔のやることは、盗んで、殺して、滅ぼすんですよ。それがイエス・キリストがおっしゃったことですよ。神からその人の魂を、その人を盗むんですよ。もともと私たちはみんな神のものですよ。だけど悪魔が盗んでいくんですよ。そして神との関係を殺すんですよ。私たちの霊を確実に殺すんですよ。そして滅ぼすんですよ。自分が滅ぼされることを知ってるから。悪魔は悪魔ですよ。もうそれ以上言うことがないぐらい、もう悪魔というのは恐ろしいものですよ。決して悪魔と関わりを持っちゃいけないんですよ。どんなものを持ってしても、もう悪魔というのはすぐに入ってくるから。霊的な事柄に自分が心を開いたら、占いとか、そういうのに心を開いたらもう一発ですよ。もう決して占いを見たり、それでその心を悩ましたり絶対しない方がいいですよ。もうすぐそこにありますよ、私たちの周りに。霊的なものっていうのは。もちろん、イエス・キリストを信じてて、私たちがその聖霊が住んでるわけだから、悪霊がいきなりその聖霊を打ち殺して、打ち倒して入ってくるなんかできるわけないですよ。だからそういう意味で心配する必要ないですよ。例えばなんか、霊的なスポットになんか歩いたら急にグワーやられるみたいな、そんなのは絶対にないです。ただ自分から心を開くことってあるんですよ。それこそその占いとかで、ああ私何座だったとかって、今日の運勢はとかって、それを気にし始めるんですよ。そうやってなんか興味を持ち始めるんですよ。で、商売でやってる人たちもいます。だけど本当に霊的な、それこそ沖縄のユタとか、その霊の世界につながっている人たちが悪霊のその力によって過去を見たり、そのこの人がどうなるかということをその予言したりすることができます。悪魔の力は私たち以上のものです。だからそれにその自分の意志とかをその左右されたり、恐れたりしているっていうことは、悪霊に私たち心開いてるってことです。そうじゃなくて、その神の霊に、私たちのうちに住んでくださっている聖霊に心を向けるんですよ。神を褒めたたいたり、神を思い巡らしたり、祈ったりするんですよ。そしたら、私たち、その心、私たちの内側に霊の領域に聖霊が住んでおられるわけだから、どこに行っても、それこそ、ユタとぶつかっても、向こうが、やーとかで逃げていくんですよ。それぐらいのものですよ。だけど気をつけないと、私たちが心開いちゃうと、悪霊は、私たちを神から盗んで、神との関係を殺して、そして私たちの魂を滅ぼそうとするんですよ。すべての人が肉体的に悪霊に疲れていることはないです。けれども、その悪魔の支配下にあって、霊的な状態ってのは同じですよ。神から完全に盗まれてて、神との関係が殺されてて、このままだと滅んじゃうんですよ。私たちここから救い出されたんですよ。だから戻ってってはならないですよ。その霊がイエス・キリストを見ます。6節から8節。彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってきてイエスを拝し、礼拝して、大声で叫んでいった。意図高き神の子、イエス様、一体私に何をしようというのですか？神の皆によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊をこの人から出て行けと言われたからである。悪霊はイエスのことを完全に知っています。私たち以上に知っています。イエス・キリストがどのような方かって。だから、このように言ってるんですよ。ただ、知っているだけで、 その信じているわけではないです。進めてもらっていいですか。ありがとうございます。ヤコブの2章の19節。あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが、悪霊どももそう信じて身震いしています。悪霊はキリストのことを信じているんですけど、誰か、そのキリストが、イエス・キリストがどのような方かもはっきりと知ってるんですけど、信じてるっていうのは彼の場合知ってるってことです。信じてるってことは、私たちで言う信じる、信仰というのは、その信じてより頼むんですよ。そのイエス・キリストを信じてるという信じるというのはないんですよ。もちろん、悪霊には。だから怖いんですよ。いつ滅ぼされるかわからないから。これぐらいのその霊的なその力の差があるんですよ。だから神の霊、神ご自身である聖霊が私たちのうちに住まわれているのであれば、どんな悪霊をもってしても、その私たちがなんか取り憑かれたりするようなことってのは決してないですよ。決してです。決して。もう一回言いましょうか。決してないです。だから心配する必要はないです。自分から行かない限り。悪霊はこう言ってるんですよ。意図高き神の子イエス様って。そして神の皆によってお願いしますって。おいおい。神の皆によってお願いしてるんですよ。悪魔は何とでも私たちを騙してきます。神の皆を語ることもできます。また、パウロは第二コリントでこう言ってます。11章の14節から15節。しかし驚くに及びません。サタンさえ光の御使いに変装するのです。ですからサタンの手下どもが義のしもべに変装したとしても、格別なことはありません。彼らの最後はその仕業にふさわしいものとなります。だから、サタンは騙すものですよ。神の皆さえも語るんですよ。黙示録の12章。これ長いから2つに切っています。12章の9節と10節。こうして、この巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとかで呼ばれて、全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもと、ども彼と共に投げ落とされた。その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。騙されてはならないですよ。悪魔は神の名を使って、また光の御使いを装って私たちに近づいてくることはできます。だけどその本質は変わらないんですよ。騙すものであり、そして告発者です。つまり何か告発するってことは、こいつは悪いっていうことを言うんです。聖霊も私たちを告発します。でも告発ではなくて、私たちの罪を明らかにして、その罪が許されることを示すんですよ。告発者は、この人は悪いと言って、許されることは示しません。だから悪魔か聖霊か、私たちの心にあるその思いというのはどこから来てるか、それを識別するのは、その声がイエス・キリストの十字架を指し示すかどうかです。そう、私は悪いって。聖霊も私たちの罪を示します。神の義を示します。そしてそれによって、神への正しさはこれですよって。だからあなたは間違ってますねって。その上で、救いを指し示すんですよ。だからあなたにはイエス・キリストが必要だって。だからそのあなたのために、できないあなたのために、罪を犯してしまうあなたのために、イエス・キリストが命を懸けてあなたをあがなったって。でも悪魔は、その見つかりのようにすり寄ってきて、最終的に何が言いたいかというと、お前はもう死んでいる、お前はもう終わってるって、お前が許されることはないって、悪魔はそう言うんですよ。そして私たちが神に向けなくなるんですよ。あまりにも申し訳ないから、神に対して申し訳ないんですよ。またやっちゃった、またできなかった、私なんか弱い。そうやってその神に対して後ろめたさを植え付けるんですよ。できないということを示して。聖霊はそうじゃないんですよ。できないということを示して、だからあなたに神が必要なんだって、だから神はあなたのことを愛して恵みによってあなたを救おうとしておられるんだって、イエス・キリストの十字架を見上げなさいって聖霊は言います。でもサタンは、だろ、お前はできないんだって、 そうやって神に対して後ろめたさを植え付けて、そして神に向き直らないようにするんですよ。つまり悔い改めないようにするんですよ。それが悪魔です。悪魔は、悪魔の火矢は私たちの内側に、その悪魔がその入れてくる思いには、神の愛とか神の恵みとか神の憐れみとか神の慈愛とか十字架とか復活とか悔い改めとか許しとかっていうのはないです。それで識別することはできます。私たちの心に聖霊が住んでても、悪魔がその心に住むことはないにしても、その火矢は飛ばしてきます。どんどんお前はダメだっていう火矢は飛ばしてきます。でもその時に、その静まって聖霊の声に聞くんですよ。許しよ、愛よ、恵みよ、十字架を、それを受け取るんですよ。そうしたら後ろめたさも、自分の罪悪感や罪責感も、それもイエス・キリストが全部追ってくださったということで整理できるんですよ。悪魔に騙されてはいけないんですよ。9節から13節。それでお前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンです、私たちは大勢ですからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。ところでその山腹に豚の大群が飼ってあった。彼らはイエスに願っていった。私たちを豚の中に送って彼らに乗り移らせてください。イエスがそれを許されたので、汚れた霊どもは出て行って豚に乗り移った。すると2000匹ほどの豚の群れが険しい崖を駆け下り、湖へ流れ落ちて、なだれ落ちて湖に溺れてしまった。レギオンというのは大勢という意味、もしくはレギオンというのはローマ軍の一軍隊の軍団の単位です。一軍団というのはローマ軍、基本的に6000人の兵士がいたと言われています。だからといってこの人の内側に6000の悪霊がいたとは考えられないです。そんなんだったらもう人格なんかないですよ。もうちょっとありえないです。これは、まあありえないと言ってしまったらダメだね。わかんないからね。6000の悪霊がついてたかもしれないけど、必ずしも6000じゃないです。だから、大勢だから。もしかしたら複数だったかもしれないです。マグダラのマリアは7つの悪霊に疲れてたとあるから、だから1つだけじゃなくて複数の悪霊に疲れてるっていう可能性ももちろんあります。だけど、これ6000とは限らないです。で、彼らはそのこの地方から追い出さないでくれと言いました。ルカの8章にも同じこの記述があるんですが、ルカの記録によると、この地方から追い出さないでではなくて、底知れぬところに行けとはお命じになりませんようにというふうに言ってます。底知れぬところっていうのは黙示録に書かれています。底知れぬところというのは、その悪魔が閉じ込められているところです。だからある悪魔はその底知れぬところにずっと閉じ込められているんですよ。ある悪魔はその地上に放たれてて、ある意味その自由に、悪魔の活動をすることが許可されてるんですよ。もうそこは何でかっていうのは私には分かりません。もう神のこの摂理ですよ。でもその一度この底知れぬところにその落とされてしまったら、もう動けなくなるんですよ。サタンもこの観難時代の最後に底知れぬところにその落とされて鎖でつながれます。そして千年間、イエス・キリストがこの地上を千年間治める間、そのそこに閉じ込められます。で、千年が経ったら、もう一回その自由にされて、で、自由にされたサタンを今度は永遠のその地獄に投げ入れるんですけど、神がね。だからそういうそのところです、そこを知れるところ。だから何をこの悪霊が言ってるかっていうのは、言ってるというのは、勤勉なんですよ、悪霊っていうのは。そこ知れるところに行って、人を神から盗んで殺して滅ぼすっていうことができないというのをやりたくないんですよ。ちょっとでもいいから、一人でもいいから、二人でもいいから、この滅ぼしたいんですよ。もうだから悪魔っていうのはもうそればっかりですよ。いいところ一つもない。だから豚でもいいんですよ。霊としてではその活動できないから、豚でも何でもいいから、この地上に留まって何とかして人を神から盗んで殺して滅ぼしたいんですよ。悪魔はこんなうりゃーとかって可愛くないですよ。恐ろしいですよ、悪魔は。だからそんなのにもうちょっとでも触れたくないです。ちょっとも触れたくないです。悪魔に乗り移られた豚は湖へ流れ落ちて溺れて死にました。2000匹ほどいたんですけど、だからといってその一つに 3体がついたみたいな、そんな計算ではないと思います。別に動物なんて最初の何体かが狂っちゃったら、そしたらみんながそのパニックになって、それでこういうことが起こるということは可能性としてはありますからね。14節から17節。豚を飼っていた者たちは逃げ出して、町や村々でこのことを告げ知らせた。人々は何事が起こったのかと、見にやってきた。そしてイエスのところに来て悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が着物を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちが悪霊に疲れていた人に起こったことや豚のことをつぶさに彼らに話して聞かせた。すると彼らはイエスにこの地方から離れてくださるよう願った。彼らは2000匹も豚を飼っていました。ユダヤ人たちは豚を食べません。でもローマ人たちは食べます。で、基本ユダヤ人たちは豚を飼育するってことは基本ないです。だから、その彼らが元ユダヤ人だったでしょうし、この元々はマナセ族の、地だからね、ゲラサ人となってますけど、もしかしたらその異邦人かもしれません。もしかしたら元ユダヤ人かもしれません。そしたら彼らは確実に律法違反です。そうでないにしても、その豚を飼うということは彼らにとってその独占的な商売なんですよ。他の周りの人たちが豚を飼わないのに、そのユダヤ地方に駐留しているユローバ人たちは豚を食べたいわけだから、自分たちがその飼育している豚が飛ぶように売れるわけですよ。他はないからね。だから彼らとしてはものすごいそのビジネスをここで失ったんですよ。で、一方で彼らは自分たちの間に住んでいて、それで自分たちの手には全然負えなかった、もう狂ってしまった悪霊に疲れてしまった男性がそこに正気になって着物を着てちょこんって座ってるんですよ。どっちを見るかです。彼らはこの二つを見てどうしたかっていうと、イエス・キリストに、イエス・キリストを歓迎したんじゃなくてノーサンキューって言ったんですよ。人の命よりも、ある意味動物の命を重んじてしまったんですよ。人の救いよりも、自分の儲けを重んじたんですよ。イエス・キリストを救い主ではなくて、何か変化をもたらしてしまって、自分たちに不利益を被らせる人というふうに見てしまったんですよ。ヨハネの3章、20節。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、イエス・キリストが、正しさが来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからで、悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。バレたくないんですよ。自分たちのその人に対する思いよりも、この自分の儲けとか自分の益になることを求めるということ、それを壊してほしくないんですよ。明るみに出したくないんですよ。この人たちのことを悪く言えない面が私にはあります。私たちの周り、私の周りにはイエス・キリストを知らない人たちが大勢います、まだ。ある意味で、キリストを信じてなかったらその罪が許されないわけだから。どうなるか私たちは知ってます、私は知ってます。その人たちに対してその心を向けないで、むしろその自分のビジネスであったり自分の益を求めているのであれば、その代わりにこの人たちは何ら変わらないです。神は全ての人が救われて真理を知ることを願っておられるんですよ。神は悪者のが滅んでいくことを、裁かれることを、死んでしまうことを喜ばないんですよ。むしろ悔い改めて生きることを喜ぶんですよ。神の愛をもっと知りたいですよ。だからといって自分を打ち叩いて、じゃあイエス・キリストの福音を述べ伝えなきゃってやると、こっちがバーンアウトします。そうやってその神に応答するものじゃないからです。そうするとどんどん、ほらな、ほらなっていうその悪霊の秘話にやられます。でも、こんな私を、人に対するその愛のない私を、この人の救いよりも自分の都合とか、この人の救いよりも、魂のその贖いよりも自分のプライドとかどう思われるかとか、そういったものにそのすぐにその心が萎えてしまう、その自分のことさえも神は 愛することをやめず、そんな私にも恵みを注ぎ続け、そして憐れみを向け続けることをやめない方だということを、その知る必要があります。そこから初めてこの神に対する神の愛が私の心に注がれて、それを十分に私が受けるから、聖霊が内側から喜びとして私たちを突き動かすんですよ。そうじゃないと、そのねばならぬ、した方がいい、そうやってその神に応答し始めると、もうすぐに悪魔の罠に引っかかります。できない自分がいるから。それでもこの神に対する感謝とか喜びが突き動かす、その聖霊の突き動かしに私たちが従うと、私たちはなんか頑張らなきゃとかじゃなくて、その自然と苦しんでる人を見たら、いや、イエス・キリストがねって、苦しんでる、その罪に悩んでる人がいたら、十字架によって許されるなって祈りが出たり、その人に声かけが出たり、そのアクションが生まれたりするんですよ。自分の肉ではなくて、本当に聖霊が私たちを、自分を動かすようになっていきますように。18節から20節。それでイエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人がお供をしたいとイエスに願った。別訳だと、一緒にいたいって、一緒にいさせてくださいって。しかしお許しにならないで彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。そこで彼は立ち上がり、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリス地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。彼は一緒にいたいって願ったんだけど、イエスはそれを許可されなかったんですよ。不思議ですね。ここを去ってくださいと言った人たちに対しては、分かりました、去りますなんだけど、一緒にいさせてくださいと言った人たちにはそれを許可しないんですよ。もうこれはもう神の采配です。彼には別の使命があったんですよ。イエス・キリストと一緒にいるという使命ではなくて、彼が使わされて、自分の家族とか自分のその家の周りの人たち、その自分の村の人たちに十分に味わった、このイエス・キリストがどんなに大きなことをしてくださったのか、どんなに憐れんでくださったのか、このイエス・キリストという方がどのような方なのかということを分かっちゃってほしいんですよ。私たちも同じですよ。イエス・キリストをもっと知ってほしいんですよ。神についてもっと知ってほしいんですよ。そして内側から溢れてくるその思いによって分かっちゃってほしいんですよ。彼は忠実に従いました。でもしようとかって言わなかったんですよ。分かりました。マルコの7章を行くと、後半にイエス・キリストがもう一度この地方に、つまりデカポリス地方に戻ってきたっていう、来るっていう記述があります。マルコの7章の31節からです。別に今開かないです。で、そうすると、その耳の聞こえない人を人々が連れてくるんですよ。そして、群衆が集まってるんですよ。この5章の時点では、去ってくださいと言った地方です。だけどイエス・キリストがもう一度戻ってこられるときに、多くの人が集まったんですよ。誰を通してこういうことが起こったかというと、このレギオンを宿してた人を通してですよ。イエス・キリストが使わして、そこに忠実になったからですよ。イエス・キリストのもとに一緒にいるということは素晴らしいことです。でもイエス・キリストが行きなさいと言ったら、行った方が当然もっと素晴らしいことが起きます。自分も彼も知らなかったんですよ、イエス・キリストのことを。それと同じように、大勢の人たちがイエス・キリストを知らなかったんですよ。だけど彼を通してイエス・キリストをその知るようになったんですよ、多くの人が。ちなみにそれがマルコの7章で、マルコの8章のその全般というのはその続きなんですけど、マルコの8章に何が書いてるか覚えてますか？意地悪な質問ですね。4000人の給食です。だからそこに男性だけで4000人集まってるんですよ。すごいリバイバルですよ。この一人の人を通して、イエス・キリストを、この人が本当にイエス・キリストのことを信じて、イエス・キリストを分かち合って、見てくださいって。どんなに主が大きなことをしてくださったのか、どれだけ主が私を憐れんでくださったのか、この主は憐れみ深い方なんです。大きなことができる方なんです。イエス・キリストを述べ伝えた結果どうなったかというと、男性だけで4000人集まってきたんですよ。イエス・キリストはこの人に仕えるために向こう岸のゲラサ人の地に行きました。不思議ですよね。彼はイエス・キリストを信じていて、 イエス・キリストをその求めていたわけじゃないんですよ。悪霊に疲れてるからキリストについて聞いたこともないし、自分から求めたこともないんですよ。私たちに変な考え持ってませんか？神に良くしてもらうには信仰深くないといけない、あの人よりこの人より祈り続けてないといけないと思ってませんか？どのように信じるかじゃないんですよ。誰を信じるかなんですよ。神は本当に傷ついていて、できることなら自分で死にたいって思ってるような、もうどん底にいる人を見捨てるような方じゃないんですよ。そのような人たちに、福音の負の字も聞けないような人たちにはご自分から現れてくださるんですよ。私たちがその苦しい中にいたとしても、私たちがどのようにその信仰を持ってどのように神に祈るかなんて関係ないんですよ。どのように信じるかじゃなくて、誰を信じるかなんですよ。だから知識なんか関係ないんですよ。どれだけ知識があるかなんて。イエス・キリストが私の罪を負ってくださった、私の代わりに罰を受けてくださった、それで十分じゃないですか。神は私のことを愛しておられ、恵み深く憐れみ深い方だ、それで十分じゃないですか。そう信じて助けてくださいって神の前に出ていくのであれば、神はその信仰に応答して助けを与えてくださいますよ。どのように神に応答するかじゃないですよ。どのように信じるかじゃないですよ。誰を信じるかです。21節、イエスが船でまた向こう岸へ渡られると、大勢の人の群れが身元に集まった。イエスは岸辺に留まっておられた。今度はまた別の反対側の岸に行きました。すると街道管理者の一人でヤイロという者が来て、イエスを見てその足元にひれ伏し、一生懸命願ってこう言った。私の小さい娘が死にかけています、どうかおいでくださって、私の娘の上に御手を置いてやってください、娘が治って助かるようにしてください。そこでイエスは彼と一緒に出かけられたが、多くの群衆がイエスについてきて、イエスに押し迫った。この街道管理者ヤイロという人は、大勢の群衆が集まっている前でイエスの足元にひれ伏しました。絵描けますか？公衆の面前で、このイエスに対する信仰を告白してるんですよ。街道管理者ということは、一般ピープルじゃないですよ。つまり、パリサイ人とか立法学者の側にいないと、街道管理者なんかなれないんですよ。でも、立法学者やパリサイ人たちはイエスに対してどういう考えを持ってたかというと、どうやったら殺せるんだろうって。そういう否定的な思いを持ってたんですよ。だけどこの人は、このみんなの前でイエス・キリストに対する信仰を表したんですよ。そして願ったんですよ。背に腹変えられないから。娘が死にそうだから治してほしいって。私の家に来てくださいって。そして娘の上に手を置いてくださいって。そうしたら娘は治って助かりますって。イエス・キリストはついてきました。このような信仰が必要なんでしょうか？イエス・キリストに聞いてもらうには。このヤイロと似たような、その、状況にあった人がいます。中部で苦しむ部下を癒してもらうためにイエスを訪ねた百人隊長です。ローマ人、外国人。彼は何て言ったかっていうと、あなたは私の家にお入れする資格は私にはありませんって。私は、あなたはその、私の家に来なくても大丈夫ですって。ただお言葉をくださいって。あなたのしもべは治るというその言葉をくだされば、その言葉、それだけで治りますって言ったんですよ。ヤイロの信仰は、百人隊長の信仰よりもちょっとしょぼいです。来てくださいって、そして置いてくださいってだよ、そしたら治りますって言ってるんですよ。だから条件付きなんですよ。だからちょっとしょぼいんですよ。あんたどうなのかって言われたら、すいませんなんですけど、すいません、ちょっと今演題正気やってます。百人隊長の信仰を見てイエス・キリストはこれは立派だって言ったんですよ。ヤイロの信仰は、これは立派だって言われなかったんですよ。ちょっとだけしょぼいから。だけど、ここが大切です。イエス・キリストは百人隊長の信仰を ヤイロに求めなかったんですよ。信じ方を強要しなかったんですよ。私が行かないと、私が手を置かないと癒されないと思ってるのかなんて言ってないんですよ。イエス・キリストはただヤイロの信仰に応えたんですよ。だからどのように信じるかじゃなくて、誰を信じるかなんですよ。私がイエス・キリストを信じてるのであれば、私の信仰がアブラハムのようじゃなくていいんですよ。ダビエみたいじゃなくていいんですよ。あの人やこの人のようなその信仰じゃなくていいんですよ。私にイエス・キリストを信じる信仰があるんだったら、その信仰にイエス・キリストは答えてくださるんですよ。そんな言ったらキリがないじゃないですか。いつになったら神が私の願いに聞いて私の信仰に答えてくださるか。無理っすよ。百人隊長ぐらいの信仰にならないと、あなたの願い、聞けないね。まだまだ甘いね。精進が足らないね。修行し直しておいで。もうちょっと苦しいのをあげるからね。はい、とか。どうやったら救われるんですか。どのように信じるかじゃないんですよ。誰を信じるかです。そしたら私たちの信仰がどんだけちっちゃくても、人と比べてどんだけしょぼくてもいいんですよ。完璧な信仰なんて誰が持ってるんですか。いいんですよ、それで。イエス・キリストのように神と一つにならないと。そんなことないですよ。ヤイロもそうですよ。さっきのレギオンを宿してた人なんてどうなるんですか。信仰のしの字もないんですよ。私たちこのような方を信じてるんですよ。だから大丈夫に決まってますよ。私たちが神を信じて、イエス・キリストに信頼して、私はしょぼいけど、それでも神は助けてくださるって。それを信じて、祈ったら、願ったら聞いてくださいますよ、必ず。25節から28節。ところで、12年間、長血を患っていた女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなく、かえって悪くなる一方だった。彼女はイエスのことを耳にして、群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることでもできれば、きっと治ると考えていたからである。長血を患っていた女性です。慢性的な、その婦人科系の出血ですよ。だから生理の血がずっと止まらないんですよ。多くの医者からひどい目に遭わされてたって。だから持ち物もお金も全部使い果たしたんですよ。ひどい目に遭わされた。だからある意味かもられたんですよ。金になるって。巻き上げてやれ。治し方わかんないんですよ。ちょっと調べてみましたけど、現代でも稀というか、ほとんど12年というのはほぼないですよ。そういう症例は。彼女は全財産を医者につぎ込んだんだけど、一向に送らなかったんですよ。モーセの律法によると、この婦人科系の出血がある、その生理の血が止まらないってことは、その儀礼的に汚れた状態です。もう汚れてもうどうしようもないとかそういう話じゃないですよ。その儀式に参加できないんですよ。だから神の前にその生贄を捧げたり、することは礼拝できたりできないってことです。で、しかもそのような人っていうのは男性も女性もそうなんですけど、例えば死んだ動物とかに触れてしまったらその人は汚れた状態になるんですよ。で、身を清めて洗うまでその汚れた状態です。だから女性の場合は生理が終わって身を清めて、それでその社会生活に復帰できるんですよ。で、清めたままの、汚れたままのその状態であれば、その儀礼的にね、他の人に触ったらその人も汚れるんですよ。だから基本的にその汚れた何か触ったとしたら、すぐに誰にも触らないで、その身を清めないといけないんですよ。だから女性は、その生理の間、部屋にこもってないといけないんですよ。じゃないと何かに触れたり、誰かを触ったりすると、その人を怪我してしまうから。で、その人が触ったらまたってなっていくから。そういう話です。だから、人がいる場所に出てってはならないんですよ。さっきのレギオンを宿してしまってたその人とはちょっと違うパターンだけど、でも状況は同じなんですよ。社会生活ができないんですよ。しかももうお金も物も全部使っちゃって、それでもう貧しいんですよ。だからといって物乞いもできないんですよ。大変ですよ。だからもう体ももちろんそのずっと血が出るってことは、その鉄分から何からもうなくなるわけだから、もう この同じ肉体だからね、相当大変ですよ。それでいて食べるものに困ってるわけだから、もう栄養失調もいいとこですよ。で、それでいてその心も病むわけですよ、そうやって。心身ともに本当に疲れてるんですよ。そんな中、イエスのことを耳にしたんですよ。信仰は聞くことに始まるですね。そして、この方なら、私のこの血を止めてくださる、止めることができるに違いないって信じたんですよ。この方なら、この方を信じたんですよ。そして、この方の着物にでも触れるんだったら、正しくはその着物の房にでも触れるんだったら、ユダヤ人たちは、この着物の内側に、この、なんていうのかな、タンクトップみたいなの着てて、その四隅に、この房がついてるんですよ。で、律法を守ってますよっていう、表してるんですけど。それに触れさえすれば、治るっていうふうに、彼女は信じたんですよ。29節から33節。すると、すぐに、血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。血が止まったのが分かったんですよ。イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。まあ、それはそうですよね。みんな触れてるわけだから。触ってるわけだから。だけどイエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた。女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、自分のイエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。イエスは誰がご自分の着物に触ったかを知ろうとしたんですよ。もちろん、イエス・キリストは全てを知っておられるわけだから、その誰が触ったかは知ってるんですよ。だから、意図して群衆の前で彼女にスポットライトを当てたかったんですよ。女性は恐れおののいてるんですよ。なんでかというと、自分が律法違反を犯していることを知ってるからです。こんな群衆の中に汚れた状態の自分が出ていってはいけないんですよ。誰が自分に触るか分からないようなその状況の中にいたらみんな汚れるわけだから。だから秘密裏に内緒でイエスの後ろから着物の房に触ろうとしたんですよ。だからなんてことしたんだってその責められることを責められると思ったんですよ。しかもイエスからはもう逃れられないとも思ったんですよ。だから怖いですよ。そこでイエスは、彼女はイエスに真実を余すところなく打ち明けています。これはね、私たちにも必要なことです。私たちにもイエス・キリストは願っておられることです。私たちよくやっちゃうんですよ。言っちゃうんですよ。祈りの中で、あなたはすべてご存知ですって言っちゃうんですよ。そして自分の内にあるものを全部イエス・キリストの前に注ぎ出さないんですよ。しんどいから。だけど全部注ぎ出してほしいんですよ。あなたのことを信頼できないんですとか。だから苦しくてしょうがないんですとか。あなたが許してくださるということは知ってますって。でも私の内側にその許されたというその自覚が、この許されたというこの感謝が、その実感がないんですとか。本当に私のために死んでくださったのか。だったらなんでこんなことが起こるんだ。そういうフラストレーションがありますとか。全部言ってほしいんですよ。知ってるんですよ。疑いも。苦しみも。イエス・キリストは全部知ってますよ。父なる神も。だけど全部言ってほしいんですよ。だから、主よあなたは全てご存知ですって、それで片付けてほしくないんですよ。だから私たち、祈ってるときに、私たちが願ってることや、私たちが感じていることや、私たちが思っていることや、私たちが信じていることを、その私たちの内にある真実を余すところなく聞きたいんですよ。私たちのことを、私を話してほしいんですよ。そうすることで、イエス・キリストに対して私たち信頼するようになるんですよ。これを言っても大丈夫だって。だから、どのように信じるかじゃなくて、誰を信じるかっていうふうに祈りの中で変わっていくんですよ。こんな私なのに、愛してくださる。許してくださる。34節。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず、健やかでいなさい。イエスがなぜ彼女を群衆の前でスポットライトを当てたか。彼女の信仰を明らかにするためです。どのように信じたかじゃなくて、どのように癒されたかでもなくて、誰を信じたかということを明確にするためです。彼女のイエスに対する信仰が彼女を治したんだって。 あなたが私を信じたから、だからあなたは癒されたんだよっていうことを伝えたいんですよ。そして癒された女性だけじゃなくて、ごめんなさい。だから彼女にその罪悪感とか罪責感とかなんでことをしてしまったんだろうとか、そんなことを考える必要ないよって。あなたの信仰があなたを治したんだから、それでいいんだって。健やかでいなさいって、元気でねって。そう言ってくれたんですよ。そしてその場にいた全員にも教えたいんですよ。この人は癒されたって。この人がどこに行っても、この人は汚れてないって。そしてもう一人いますよ。隣にいたヤイロですよ。ヤイロの気持ち分かります？すいません。私の娘が死にそうなんですけどって。この女性かわいそうなのは分かりますって。頼ますって。もう気が気じゃないですよ。だけど、教えてるんですよ。ヤイロに教えたいんですよ。イエス・キリストがご自分がどのようなことがおできになるかということを知ってほしいんですよ。ヤイロがその自分の家に来てくれて、イエスがそして自分の娘に手を置いてくれたら治るっていう、そういう信仰じゃなくて、どのような方かって、それを信じたらこうなるって。イエス・キリストはこの12年間長血を患ってた女性を癒した、ってその方を信じるっていう、その信仰を励ますためにヤイロのためにもここで止まってるんですよ。ではヤイロの話、35節。イエスがまだ話しておられる時に、街道管理者の家から人がやってきて言った。あなたのお嬢さんは亡くなられました。なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。イエスはその話の言葉をそばで聞いて、街道管理者に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。そしてペテロとヤコブとヤコブの兄弟ヨハネの他は誰も自分と一緒に行くのをお許しにならなかった。ヤイロの娘が亡くなったんですよ。遅かったんですよ。このヤイロが願ってたようなことは起こらなかったんですよ。けどもイエス・キリストがここでヤイロに対して何を言ったかというと、恐れないでいなさいってことです。恐れっていうのは信仰の真逆にあるところです。信仰があるところに恐れはないです。恐れがあるところに信仰がないです。だから信じていなさいってことです。ここで何て言ったかというと、いいかって、これから私はあなたの娘を家その直しに行くから、死んだって聞いてるけど、もう一生懸命願えよって、死ぬほど一生懸命願えよって。そしたらそのあなたの一生懸命な願いは神に届くからな、求めなさい、そうすれば与えられます。そんなこと言ってないですよ。どのように信じるかなんて、そのここで焚きつけようなんか言ってないですよ。イエス・キリストは何と言ったかっていうと、ただ信じていなさいって言ったんですよ。ただ信じていなさいって、信じるだけでいいって、私を信じなさいって、私に信頼しなさいって、それでいいんですよ。理屈なんか抜きに、イエス・キリストを信じてたらいいんですよ。イエス・キリストはこの状況の中で私を助けてくださるって、そのことを信じたらいいんですよ。それだけです。どのようにその私を助けてくれるかとか、どのようなそのこの心持ちで、どのような御言葉で、そんないらないんですよ。ただイエス・キリストを信じるだけでいいんですよ。イエス・キリストはただ信じていなさいって。イエス・キリストはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて行きました。まあ後々の役割のゆえでしょうね。そこはもうここは詳しくは話さないです。38節から40節。彼らはその街道管理者の家に着いた。イエスは人々が取り乱し、大声で泣いたりわめいたりしているのをご覧になり、中に入って彼らにこう言われた。なぜ取り乱して泣くのですか。子供は死んだのではない、眠っているのです。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは皆を外に出し、ただその子供の父と母、それにご自分の友の者たち3人だけを伴って子供のいるところへ入っていかれた。ヤイロの家ではこの、まあ、当時そのプロの泣き師っていうのがいました。悲しみを表すためにワンワン泣く人たちです。それでお金もらってるんですよ。泣いたりわめいたりしてました。でイエスが、いや死んでるんじゃなくて眠ってるんだという言葉に対して、そのイエスを嘲笑ったんですよ。だから本当に心から悲しんで、人の死を悲しんでる人がですよ、その次の瞬間他の人を大丈夫って言ってる人をバカにしたり嘲笑ったりすることはできないんですよ。だからこの人たちはその仕事なんですよ、泣いてるのは。彼はだから信じてないんですよ、理屈でやってるから。 イエスは恐れないでただ信じていた人たち、イエスを信じている人たちをだけを伴ってこの少女が寝かされているところに行きました。41節から最後。そしてその子供の手を取ってタリタクミと言われた。まあこれヘブライ語というよりもアラム語ですね。だからこの家ではそのアラム語が話されてたんでしょうね。アラム語とヘブライ語っていうのはその両方あるのですごく近いです。訳して言えば、少女よあなたに言う、起きなさいという意味である。すると少女はすぐさま起き上がり歩き始めた。12歳にもなっていたからである。彼らはたちまち非常な驚きに包まれた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、さらに少女に食事をさせるように言われた。蘇ったんですよ。そして誰にも知らせないように厳しく命じました。だからイエスがキリストであるということをここでそのまだ明らかにしたくないんですよ。イエスキリストがその時と決めている時というのは、イエスキリストがエルサレムに入場する時ですよ。全員がイエスをキリストとして迎える日ですよ。祝福あれって、ホサナって、祝福あれ主の御名によって来られる方にって、メシアとしてキリストとしてその認めて認められて、そのエルサレムに入場する日、その日まで待ちなさいって言ってるんですよ。タイミングがあるから。今日出てきた3人、どのように信じるかではなくて誰を信じるかです。レギオンを宿していた人は社会から切り離されていました。彼にももともと信仰はありませんでした。でもイエス・キリストの一方的な憐れみと恵みによって彼は解放されました。だから信じ方なんかもう彼にはないんですよ。でもその後でイエスがどのような方かを述べ伝えていますから、イエスは大きなことをしてくださった方だった、イエスは大いに私を憐れんでくださった方だという、そのイエス・キリストという方を証ししたんですよ。自分がどうこうじゃないんですよ。自分の体験も素晴らしいものがあるんだけど、それはどうこうじゃないんですよ。イエス・キリストを証ししてるんですよ。自分の体験を使って、イエス・キリストを使って自分の体験を証しするんじゃないんですよ。こういうことがありましたって、そしたらどうなるかって、すごいですねって、でも私にはそんなこと起こったことがないから私はダメですねって、そうやって信じ方になるんですよ。どのように信じるかっていうのがなんか広まっていっちゃうんですよ。そうじゃなくて、イエス・キリストを信じる、そのイエス・キリストを伝えるんですよ。私たちの体験を通して、だからイエス・キリストは、自分の体験を通して、だから神は、そうやってイエス・キリストを証しするんですよ。12年間長血を患っていた女性は12年間社会から切り離されていました。彼女も貧しくて心身ともに苦しんでたんですよ。でもイエス・キリストのことを聞いて信じたんですよ。だからここにも違いがあります。この最初の男性は信仰はない。12年間長血を患っていた女性はあるところでイエス・キリストのことを聞いて信じた。で、信仰による癒しが与えられました。12歳で亡くなったこの女性は街道管理者、町の有力者の娘ですから、裕福で満ちされる生活を12年してたんですよ。この長血を患ってた人は12年間苦しんでたんですよ。その貧しさのどん底で。全然違いますよ、社会的に。そしてこの少女は自分の信仰じゃなくて親の信仰によって癒してもらいました。ただイエスを信じるように励まされたこの親が信じたから、この信仰によって、信仰に応答してイエス・キリストが彼女を生き返らせたんですよ。だからそれぞれ背景が違うんですよ。だからそのどのように信じたかではなく、誰を信じたかっていうのが共通項ですよ。そして同じなのは、イエス・キリストの助けなしには彼らは絶望的だったってことですよ。私たちもその状況は同じです。イエス・キリストがおらなければ私はもう絶望的ですよ。許しがないんだから。でも私たちがイエス・キリストを信じるなら救いがあるんですよ。神は私の信仰に応えてくださるんですよ。誰かの信仰、誰かのような信仰を持たないと聞いてくださらないじゃなくて、私が今持っている信仰に応答してくれるんですよ。そうやって神を体験し、その神に愛されていることや許されていること、その神の助けを受け取っていく中で、この信仰っていうのは成長するんですよ。それでみんなそれぞれのその信仰が成長していってるわけですよ。御言葉を通しても、神がどのような方なのか、イエス・キリストがどのような方なのか、それを知るから、その誰、この方がどういう方だっていうことを信じるから、もっと信頼できるんですよ。そうやって信頼すればするほど、どんどんその信仰が増し加わっていくんですよ。 だからどのように信じるのかっていうのはそれは問題じゃないんですよ。誰を信じるかっていうことによってその得られるこの体験というか神の恵みを神の愛を受け取ると勝手にどのように信じるかっていうのこの度合いが増えていくわけだから、そこは今あるものを土台とするしかないですよ。私たちがアブラハムの信仰を持たなければ、アブラハムほどのイサクを捧げるほどの信仰を持たなければ神が聞いてくださらないって言ったらもうおしまいです。諦めましょう。もう好き勝手生きてもうあとはもうしょうがない。そんなんじゃないんですよ。でもありがたい、神は私の皆さんの信仰に応えてくれるんですよ。皆さんの信仰のこの度合いに応じて応えてくださるんですよ。だから恐れないで、ただ素朴にイエスを信じるんですよ。私の罪を負ってくださったイエスを、私の代わりに身代わりとなって罰を受けてくださって、それで鞭打たれて殴られて十字架にかけられて血を流して死んでくださったイエス・キリストを信じるんですよ。そして今も生きておられて私たちと共にいてくださるこのイエス・キリストを信じるんですよ。そして恐れないでいるだけです。イエス・キリストを信じて、私を救ってくださったことをくださった方を信じて、このキリストによって神に求めるんだったら神は答えてくださいます。恵み深く憐れみ深く変わることのないその愛を豊かに注いでくださる方を信じるんであれば、その信仰に神は応答してくださいます。この一週間、これからの歩み、自分の信じ方じゃなくてイエス・キリストを父なる神を信じていられますように祈ります。天のお父さん、私を救ってくださったお父さん、私の救いのためにあなたの御子イエス・キリストを与えてくださったお父さん、あなたを信じます。私のために十字架にかかって苦しんでくださって、私の罪のための贖いとなってくださったイエス・キリスト、あなたのことを信じます。私のうちに住んでおられて、私のうちで働いて、私を突き動かし、父なる神をアバ父よと呼ばせてくださる聖霊を信じます。お父さん、どうぞ私たち一人一人を助けてください。このただ素朴にあなたを信じるというこの信仰にとどまっていられるように助けてください。どのように信じるかとか、あの人のように信じるとか、このような信仰を持ってとか、大きな信仰、強い信仰、弱い信仰、そういうのでもうグラグラグラグラすることがないように助けてください。私の信仰が強かろうと弱かろうと、私が信仰を働こうと働かなかろうと、ただイエス・キリストを信じて、あなたを信じて、あなたの霊を聖霊を信じて、あなたに助けを求めて、イエス・キリストの皆で主を助けてくださいって、憐れんでくださいって一言祈れますように、私たち一人一人を導いてください。そしてあなたの愛を、あなたの恵みを、あなたの慈しみを、あなたの助けを、あなたの救いを、私たちが日々の生活の中で受け取っていけますように導いてください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。